4ページから6ページ。特集、新たなスタートに向けて。問い合わせ、教育推進課、電話 23-5904。東農初の義務教育学校。令和8年4月、笠原小学校と笠原中学校を統合し、東農地区初となる義務教育学校が開校します。1年生から6年生までを前期課程、7年生、中学1年生から9年生、中学3年生までを後期課程とし、子どもたちは一つの教育方針のもとで9年間学ぶことになります。この特集では、開校に向け準備に取り組む笠原小学校、笠原中学校の様子をお伝えします。特色ある教育活動を目指して、市では第8次多治見市総合計画において、子育て世代が選び、住み続けたくなる街づくりを政策の柱の一つに掲げ、子どもが安心して学び、自分の良さを信じて成長していけるよう、学校教育の充実に取り組んでいます。施策の一つとして、従来から幼保・小中一貫教育を進めてきた笠原地区の取り組みを継続・発展させ、より高い教育効果を実現することを目指して、義務教育学校の開校を進めることにしました。義務教育学校だからこそ実現できる特色のある教育活動としては、次の点が挙げられます。1、教科担任制。前期課程から一部の教科、外国語、理科、算数などについて、教科担任制を導入することで、専門性の高い授業を行うことができ、子どもの持っている可能性や能力を最大限に伸ばすことができます。2、異学年交流。1年生から9年生までが同じ校舎で日常的に生活することで、様々な交流が生まれます。上級生の活動に憧れの気持ちを持ったり、下級生をサポートする中で、思いやりの心や自己肯定感が高まったりします。3、教職員間の連携や協同。協同の協は協力の協、同は労働の同。施設が一体であることで、生活の決まりなど、学校生活の統一した約束を決め、9年間を貫く児童生徒指導が実施しやすくなります。いわゆる中1ギャップを軽減することにもつながり、教職員組織が一つであることで、児童生徒に関する情報を日頃から共有し、きめ細かな指導を実現します。学校名は、笠原小中学校。多治見市笠原幼保小中一貫教育研究会で検討を重ね、笠原校区の関係団体、笠原小学校、笠原中学校の児童生徒の意見をもとに、馴染みやすさ、言いやすさ、書きやすさの観点から学校名を笠原小中学校に決定しました。多治見市笠原幼保小中一貫教育研究会とは、これまでの笠原幼保小中一貫教育の成果と実情を踏まえ、その有効性、効果的な教育課程の導入、施設整備の基本方針などについて調査、研究を行う組織。幼保小中の保護者、地域の住民、小学校、中学校の代表者、市の職員などで構成されています。写真が5枚あります。1枚目、2枚目、3枚目。 10月1日に開催したスポーツフェスティバルの様子。小学校、中学校の児童生徒が一緒に行う初めての大きな学校行事となりました。4枚目。建設中の笠原小中学校校舎のパース図。1年生から9年生の児童生徒が校舎内を自由に移動しながら異学年の児童生徒や学習内容に触れる機会も持つことができる空間を目指しています。5枚目。笠原小中学校の開校と同時に、笠原保育園と笠原幼稚園が統合した笠原子ども園が開園します。写真終わり。児童生徒会活動。4月の開校に向け、今年度から小学校、中学校の児童生徒が一緒に活動を始めています。児童生徒会、児童生徒会執行部、会長1人、副会長2人、小学6年生1人、中学3年生1人、初期2人、小学6年生1人、中学2年生1人、委員長、副委員長12人、女子2人の写真があります。1人目、児童生徒会副会長、小出さん。この半年間は、小学生と中学生の絆が深まるような活動ができるといいなと思います。来年からは同じ校舎で小学生と中学生が一緒に生活できるのを楽しみにしています。二人目、児童生徒会会長、溝口さん。私たち三年生は今年で卒業ですが、これからの半年間、小学校、中学校で大切にしている挨拶運動などの伝統が、新しい学校にも引き継がれるよう活動していきたいです。写真終わり。小学校、中学校の現在の様子。笠原中学校長と笠原小学校長の写真があり、それぞれのコメントが寄せられています。笠原中学校、熊崎健一校長。後期始業式では、3年生に、これからの半年は、笠原中学校の最後を締めくくる大切な時間になる。最後まで学校の顔として、全校をリードしてほしい、と話しました。1年生、2年生には、来年4月には、8年生、9年生となり、新しい学校のリーダーとなる準備をする時間になると話しました。これまで開校に向け、児童生徒会活動、スポーツフェスティバルなど、小中合同で活動する機会を増やしてきました。10月のスポーツフェスティバル開会式では、小中学生が交互に並ぶ場面がありました。中学生が、隣の小学生を自然に気遣っているのを感じました。また、競技中には入り混じって仲間に声援を送る姿も見られました。さらに、学年主任や担任のアイデアにより、小学生を掃除の留学生として迎え、自慢の掃除を伝える草の根交流などにも取り組んできました。大きな行事だけでなく、このような形での交流も始まっています。休み時間などに、小学生と中学生が一緒に座って話をしているような微笑ましい姿も見られ、徐々に一つの学校になる準備ができつつあると実感しています。まもなく9学年が一つ屋根の下で学ぶ学校生活が始まります。その日を心待ちにしながら、あと数ヶ月、しっかりと準備を進めていきます。 笠原小学校、加地正彦校長。令和6年に小学校の校舎解体、新校舎建設のため、中学校の敷地内へ移転した当初は、児童たちへの影響をとても心配していましたが、子供たちの対応力、適応力は素晴らしく、私たちの想像をはるかに上回る生活も、早1年半を過ぎました。場所は変わっても、暑い日も寒い日も、雨の日も雪の日も、一緒に朝の挨拶活動をしてくれる子供たちがいます。中学生や先生、外部からのお客様に元気に爽やかな挨拶ができる子供たちが育っています。笠原の伝統ともいえる掃除でも、雑巾に穴が開くほど掃除に打ち込む子がいます。半年後の引っ越しの時に、今使っているプレハブ校舎を美しい状態で返そうと、子供たちは今から一生懸命掃除に取り組んでいます。日々自分作り、仲間作りに励み、笠原小中学校の主役となって活躍していってくれる、そんな児童たちが育っています。校舎移転後は中学生との活動を通じて、将来の自分の姿を重ね合わせ、いつか自分たちもあんな風になりたい。そんな思いを持ちながら、子供たちは開校を楽しみにしています。あと数ヶ月、児童、保護者、地域の方と共に、新しい学校づくりに邁進します。学年段階の区切りが変わります。現在の小学校、中学校では、まず、笠原小学校に入学して、6年で卒業。その後、笠原中学校に入学して、3年で卒業となります。令和8年4月から開校の笠原小中学校では、入学してから6年を前期課程とし、7年からは後期課程となり、9年で卒業となります。そして、その9年間には、学びのステージが3段階に設定されています。ファーストステージ、学びの基礎を作る時期、義務教育で学ぶ基礎、基本を身につけられるようにする。セカンドステージ、学びを広げる時期、学んだ基礎をもとに、論理的な思考力や物事を適切に判断する力を身につけられるようにする。サードステージ、自分の学びを求める時期、学習した内容を自分の生き方と関連づけて考え、社会でよりよく生きることができる自己肯定感を育む。前期課程、後期課程の授業時間について、これまで通り前期課程は45分授業、後期課程は50分授業を行います。授業の間の休み時間などで調整し、朝の会、給食開始時間や昼休み、掃除の時間は全校で一斉に実施できるよう調整します。学校の行事について、スポーツフェスティバル、運動会、体育大会は全学年一緒に実施します。修学旅行などはこれまで通り、6年生時、9年生時に行います。1年生で入学式、9年生で卒業式を行うほか、6年生では前期課程修了式を行います。先生の配置、前期課程、後期課程にとらわれず、教科の指導を行います。また、段階的に教科担任制の授業を拡大していく予定です。東濃初の義務教育学校開校に向けて、 多治見市教育委員会教育長、仙石博之。仙石教育長の写真があります。笠原小学校、笠原中学校は、小学校校舎の建て替え工事に伴い、令和6年度から同じ敷地内で生活をしています。中学生にとって年長者として責任感を、小学生にとってはいつか自分も成長してあんな風になりたいと憧れる気持ちをお互い感じ合う存在だと思います。こういった存在が身近にあるのは素晴らしいことだと思います。令和6年度当初、昼休みには元気な小学生に中学生が遠慮して遊ぶ場所を譲るような様子もあったようですが、何ヶ月か経つうちに一緒に遊ぶ姿が出てきました。教員が意図的に何かをやらせようとするのではなく、子供たちは自身の力で交流する力、適応していく力を持っていると感じました。その過程には摩擦やデメリットもあったかもしれませんが、子供たちはしっかりと解決していく力がありました。こういった経験が子供の自信や自己肯定感を育んでいくのだと思います。小中学校になり、こういった機会がさらに増えることを期待しています。開校に向けた地域の皆さんの応援には本当に感謝しています。小学校が今の中学校に移動して、活動を始めると同時に PTA 活動や、高齢者の方の通学の見守りなど、教育委員会からお願いをする前に、地域の皆さんが自主的に動いてくださいました。これは本当にありがたいことですし、これからもこういった地域の連携が続いていくことを願っています。
7ページ。美術文化情報。羊毛から作るフェルトの干支人形。羊毛をチクチク針で刺して、来年の干支、馬の人形を作りましょう。玄関などのお飾りにいかがですか。日時、12月4日木曜日、13時から15時。12月14日日曜日、10時から12時、どちらか1日。定員確実8人。参加料2000円プラス材料費600円程度。持ち物、裁縫用ハサミ、裁縫道具。講師、鈴木則恵氏、フェルト作家。申し込み方法、電話または E メールで。場所、申し込み、問い合わせ。文化工房ギャラリーボイス、電話 23-9901、 E メール g-voic@ob.aitai.ne.jp。 安藤匠展、絢爛たる市の広がる伝統。多治見市指定無形文化財、市の保持者認定を記念して特別展を開催しています。新たな技法を取り入れながら独自の作品を生み出す安藤氏による市の表現の広がりをご覧ください。日時、1月25日日曜日まで。観覧料500円。場所、問い合わせ、美濃焼ミュージアム。電話 23-1191。 写真、市のサイモン陶箱安藤匠、多治見市教育委員会像。写真終わり。バロー文化ホール情報。申し込み問い合わせ、電話 23-2600。 休館日火曜日。 E メール bunka@tajimi-bunka.or.jp。 アンダー25応援プロジェクト多治見市文化会館は25歳以下の人々の文化芸術活動やコンサートなどの様々な文化事業への参加を応援しています。立春大吉凱旋寄せボリューム1竜亭こちらく入船亭選挙二人会注目の二つ目による人気企画ワンコイン寄せから13年人気実力ともに飛躍し真打ちとして多治見に凱旋します。日時2月7日土曜日13時開場13時30分開演場所小ホール入場料全席自由一般3000円25歳以下2500円未就学児の同伴入場はできません。発売日12月21日日曜日企画制作落語ステージワゴン主催多治見市文化会館丸ごと一日音楽の日 in 多治見市民合唱団と市民オーケストラの総力を結集した大演奏会オーケストラ合唱団と多治見市交響楽団による演奏をお楽しみください。日時3月22日日曜日14時開場14時30分開演場所大ホール入場料全席自由一般1000円25歳以下500円車以外で来場する市内在住65歳以上の方バスチケット65割引500円未就学児の同伴入場はできません。駐車場は駅北立体駐車場ほか提携駐車場の割引サービスを実施します。発売日1月10日土曜日もっと演奏家の近くへもっと演奏家を知るもっと演奏家を好きになる今月のフラットコンサートボリューム74冬のロビーに響く小さな祈りマリンバが紡ぐ木のぬくもり心に寄り添う癒しの音日時12月14日日曜日16時30分開場17時開演出演阿南京花場所大ホールロビー未就園児も入場できます。公演に関して車椅子席をご希望の方はお問い合わせください。チケット発売初日はインターネット、事前登録が必要です。7時から、電話予約9時から開始。発売日初日に限り、1人4枚まで。初日の窓口販売はありません。お知らせ枠、令和9年1月使用の予約調整日、令和8年1月4日日曜日9時、令和9年1月の休館日、使用できない日、休館日1日から3日、5日、12日、19日、26日、使用できない日、全館8日から10日、大ホール、展示室 A、B、大会議室11日、大ホール16日から17日。なお、最新の施設予約可能状況はホームページをご覧ください。